のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日は2月の9日の平日火曜日に、お届けするんですが、まあね、なんかね、全然ちょっと録音収録ができずに、これやばいということで、急遽スカイプ。でも平日の夜にスカイプやるのってやっぱりちょっと厳しいやんって感じなんですけど、まあ無理やりですね、これ池袋のワンカラという、池袋南店ですかね、一人カラオケのお店から私一人で、今スカイプを前にして、スカイプを前にしてとかノートパソコンを前にして喋っているんですけども、お相手するのは今日もこの方です。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
いやー、文明の利器ってすごいなと思っていて、一人カラオケっていうのは、これはネットラジオするためにあるのかなっていうような施設ですね、本当に。
もうだからもうカラオケもいらんもんね、別にね。
うん、でもここで吹奏楽の棒練習もする人もいるし。
あ、そうかそうかそうか。うん、防音だし、
そう、
外からの音もそんなに入ってこないんですよね。
でもさすがにブワーンとかって音鳴らしたら、なんか言われそうな気はするんですけど、うん、みんなヘッドホンするんでね。
あ、でもね、最近吹奏楽は、一時期、
うん、
まあ、僕が現役の頃はさすがになかったんですけど、ただ単にこう、どういうんですかね、蓋みたいなんでこう練習してたよね、昔は。ミュートっていうの、
うん、
で、それの、なんか本当にヤマハかどっかからこう、電子楽器っぽいなんかサイレントなんとかみたいなやつが出て、音はそんなに外に漏れないけど、ヘッドホンで聞いたら普通に聞こえるみたいな、そういうやつとかいっぱい出てるんで、だからちょっとミュートをかけたら全然練習できるんじゃないですか、そこで。
いい感じになるんでしょうね、おそらく。
でしょうね。
うん。
ティンパニーとか持って入るやつがおれんのかな。
いや、さすがに入らないとかであるじゃないですか。
いや、広さが分かれへんからさ。
いや、本当に、立って半畳、寝て一畳みたいな感じですよ。
なるほど。
うん。
まあ、人間なんてね、所詮はそれぐらいの大きさですからね。
これ漫画喫茶の多分個室と同じぐらいですかね。
値段的にはどうなんですか？
いくらか知らない。1時間30分400円ぐらいですかね。
いくらか知らないって、そんな値札ミント服買おうお大臣みたいなこと言いますね。
元からそんな、いや、3時間、平日3時間パックで、今3時間パック頼んだんですけど、
はい。
1600円ぐらいですかね。
ああ、なるほど。まあまあ、まあまあですね。
まあまあまあまあまあ、カラオケボックス行くのとそんな変わらず。
うん、いや、でもなんかネットラジオ撮んのにさ、3時間パックとか言われたらなんか2人でラボ入ってるみたいで、なんかこう。早くやらんと2回戦できへんよみたいな感じになるやん。
まあ、眠たくもなるしね、1回やると。
まあでも2本撮りなんでしょ。
2本撮りたいなと思ってるんですけど、無理やったら無理なのかもしれない。はい、まあだってね、終電もあるんで、
早く帰らないと。帰らなかもね。
明日も朝から普通に働きますからね。
じゃあまあ、早速もう取っ手出しの回はもう決まったように、いつも時事ネタを持ってくるんですけども。
そうですね、カットバセ清原くんが救済っていうね。
っていうかまだやってたんやな。
コロコロ兄貴っていう大人向けのコロコロコミックの、まあ、カットバセ清原くん、番長なんとか清原みたいなのもあったんだけど、また河合淳二先生はカットバセ清原くんでやってるんですよね。
ああ、でもそれ続けてるってすごいよね。
続けてるっていうか、リバイバルっていうか、もう一回やらされてるみたいなんですけど。
じゃあ、石井久一が今からね、新聞で頑張れ田淵くんを始めるようなもんじゃないですか。
そう。いや、まさにそうですよ。今さら何田淵くん、どうするんだ。多分、広岡さんもまだ現役のままですよ。
現役のままですよ。うん、まあ、頑張れ田淵くんはね、途中で奥さん帰っちゃったから、ちょっと微妙な雰囲気になりましたけど。
そうですね。安田とかも。
そうそう。最初は美代子とか言ってたけど、途中で言わんようになりましたからね。
キャッシーですかっけ。
そうそうそう。いや、面々でもう一回やってほしいな。
やってほしいですね。
パロパロプロ野球ニュースで昔マガジンでやってたの知りません？
パロパロプロ野球ニュースってあれですか、双葉社か何かの漫画雑誌ですよね。
そうそう、ま、いや、畑山八じゃないです
か。畑山八じゃない時代のね。
うん。いやいや、薬味つるでも畑山八でもなく、パロパロプロ野球ニュースっていうのをやってて、
うん、
まあ、その中では藤田と王がホモカップルっていう4コマ漫画やったんですけど。
何でもありやなっていうね。
何でもあり。で、その中で新人の清原が出てきたんですよ、その時。
ああ。
で、山本浩二とか周りの人たちみんな清原を見て、なんて、澄んだ目の 青年なんだって
。って思いましたよね。
そうそう。ほんで、山本浩二がその清原の目をじっと見たら、あまりね目が澄んでるから脳みそ見えたっていう4コマがあったんですよ。
ああ、なんかそれ見たことある。
そうそう。ぐらい澄んでましたよ。
だから、かっ飛ばせ清原くんを、清原くんは、清原くんなんですよ、やっぱり。西武ライオンズのセブンイレブンに、フェラーリでこ、うん、おでん買いに行きたいですって言ってた清原くんなんですよ。
まっすぐなんかどうかよう分かるけど、まっすぐやわ。ある意味まっすぐやわな。
ある意味まっすぐ。
ある意味まっすぐやわ。そら、要はなんかもう、将来のために契約金はそのまま貯金とか言ってるやつはね、ふざけんなよと思うよ。
まあ、そんな人いましたね。
ああ、やっぱベンツ買うべきでしょ、いきなり。
うん。ベンツぐらいでとどめておいてくれたらいいんですよ、本当はね。うん。
いや、まるで、まあ、ね、まあ、いいです、いいです。
まるで河合淳二さんが悪いことしたみたいじゃないですか。僕はもう、カットバサ清原くんの河合淳二先生に、この編集部に、大木監督と、村山監督の似顔絵描いてくださいって、小学校5年の時に送って、1年半後に送り返してくれた河合淳二先生がですよ。
いやあ、あなた。
めっちゃいい人ですよ。
めっちゃいい人じゃないですか、河合さん。
僕は、阪神と巨人、近鉄がファンなんで、大木監督と村山監督の絵をくださいみたいなことをやったんですよ。でも、こう、小学生って怖、無知って怖いですよね。
怖いですよね。
河合淳二先生に対して、で、大木監督ほとんどがね、出てこなかったんですよ。加藤和樹清原くんには。
うん。
まあ、地味な大木監督で。
大木監督ってあんまり4コマに使えないんですよね、なかなか。
あんまりね、キャラが立ってるか立ってないかっていうと、実は立ちにくいというか、似顔絵にはしにくかったですね。
似顔絵にしにくかったし、ほんで、立ってるキャラってほら、少年物に使えなさそうなキャラばっかりじゃないですか。
うん。
女口説いてるか酒飲んでるかやから。だから、ま、佐々木様に願いよっていう野球漫画、ね、4コマ漫画、ね、はい、あん中では結構、大木さん使ってたんですけど、
うん、
でも可愛い感じの大木さんでしたからね、あん中では。
ね、
うん、まず、大木さんの話とかどうでもええねん。
いや、今日のニュースで一番もう、これね、多分更新してる頃には土曜日とか日曜日になってるんで、多分なんか、ミスターサンデーか、なんでしょう、情報ニュースなんとかあかんとかって、安住さんの番組とかで多分、
ワイドナのショーとか。
ワイドナショーとか、多分、元オリックス、元巨人の野村さんの。
もう、清原飛んでいってしまったからね。
いやー。何なんですかこの日替わりヒーロープリ、この2016年1月からの芸能ニュースっていうか。
いや、今年はお腹いっぱいですわ。もうお腹いっぱいですわ。
もうスマップって何やったのって。
スマップ、いや、だからね、すべてが、すべてが、ジャニーズの陰謀かなと思ったもん、俺。
あれ、安倍政権の陰謀とか。
そうそうそう。
そんなんじゃなくて。
そう、清原打ったもジャニーズちゃうかと思ったもんね。
いや、多分そうなんじゃないかなって思い、思いますよ、多分。
そう思うよね。
うん。
ああ。まあ、逆にちょっと清原打られたことによって中井くんの肩身が狭なったみたいな感じになってるけど。
うん。
いや、でもね、やっぱ野村くん。いや、俺、サインもらったことあるのよ。
あ、オリックス時代にですか？
オリックス時代に優勝した年に。
ああ、それは貴重ですよ。
まあ、言うても俺は、ほら、ね、うん、まだ二軍時代の、鈴木一郎にもサインもらったことあるから。
そうですよね。ジュニアオールスターでいや出えへんやった時のね。
そうそうそうそうそう、うん。まあまあまあ、一郎の話は長くなるから、まあしないけど。
何面もしたしね。
何面もしてるからね。
何面もしたし、
ね。土井は悪くないからね。
そう。土井は悪くないっていう。
土井は悪くないから、うん。ね。ただちょっと売り方が下手やっただけやから。
うん、
まあまあ、それはええとして、あの時のオリックス、まあ優勝した、まあ、最大の要因は実は一郎でも藤井でもニールでもなくですね。
うん、ニールって懐かしいな。
そうそう。後ろの3人ですよ。野村、鈴木、平、うん、それからね、平井じゃないですか。
よく考えたら、その野村、そう、確かにその3人の名前って本当に、今でも、ああ、そうそうって言えますもんね。
うん。あの3人出てきた時点で後ろ、もう7回以降、点取れる気しなかったじゃないですか。
あれ、とんがりコーンには出てたんですかね、コマーシャルには。一郎の。後ろに出たじゃないですか。
後ろになんかおったよね。
後ろにいたでしょ、イエーイ。
いた。そう。で、あと、ちょっと負け試合で先発が崩れた時には伊藤隆が出てきて、
うん、
負け試合もひっくり返す。とにかく後ろが万全やったんで、あの時は。僕、その中でもやっぱり野村ですよ。
それがね、あんなもう完全に不老者。
いや、だから。
それじゃないですか、もう。
いや、あれ、誰が見つけたん？
いや、シャブババアの経路からなのか。
いやいやいや、でも、でもさ、 いや、まだね、まだ、しくじり先生に出てくる高遠力とかやったらまだわかるじゃん。
まだね。
まだわかるやん。でも、この野村は、もう、別人やん、これ。これ、目の前で野村さんですって言われても、俺が新聞記者やったら嘘つくな、こらって、蹴る勢いやで。これ、ほんまかこれ、後で違う、別人じゃんの、これ。
よく、目口鼻がよく似てる人連れてきたとかね。
そうそうそうそう。いや、でも、うん、いや、これ、裏取ってんの、ほんまに、これが野村やって。投げさせてみたん、一回。
案外いい球を掘ったかもしれない。
案外いい球、なんか左からなんかものすごい、なんかクロスファイヤーの145キロ投げたとか言うやったらわかるけど、いや、ね、野村はね、確かにその、現役時代から、ちょっとやばい感じあったんですよ、ずっと。オリックスファンの俺から見ても。
いや、そう、やんちゃやったんですか、だいぶ。
いや、俺もともとね、野村って、急激に出てきたでしょ。どっちかっていうと。まあ、もともと左ですごい、ピッチャーやったんですよ。球も速くて。ただ、コントロールがそんなに良くなくて、まあ、よくあるパターンじゃないですか。あんまり耐性しないサウスポーみたいなイメージやったんですけど、まあまあ、後ろに持っていってワンポイントなり、その1回を任せられる、まあ、セットアッパーなり、そういう感じのポジションを得て、しかも、ガンガン内角投げるようになったんですよ。で、なんかしかもなんていうんですかね、ちょっとチンピラ風になってたんですよね。アンダーシャツもなんかこう適当になんか着てるし、まあ言うたらものすごい向こう気の強いピッチングをするようになったんですよ。まあ鈴木平もヤクルト自体は全然気弱かったのに、オリックス来てからすごい気の強いピッチング、いや鈴木平がなんかしたってわけじゃないよ。
いや、いわゆるその3人が、
いやいやいや、
平井
は違います。いや、鈴木平も違います。ただ、
怪しまれても不思議じゃないよね、そのラインナップでいくと。
さあ、それぐらい、頃のオリックスの後ろのピッチャーでみんな、気強かったんですよね。で、ほんで、優勝したじゃないですか。オリックスが、初優勝した時ね。ほんで、夜にまあ、みんなで、その優勝の特番みたいなのあるでしょ、その日のうちに。
関西テレビあたりやりましたね。
やりますよね。ね。まあもうね、
梅田
順の、梅順とか出てきて、
うん、
でまあもちろん一郎大井さんとか並んでるわけですよ、藤井とか、
うん、
で後ろにまあ鈴木平、野村、平井みたいなことが並ぶじゃないですか、
うん、
ほんで日本シリーズはどことやりたいですかみたいなことを言ってたわけですよ。でその時はまだオリックスすごい優勝するの早かったんで、あの年、
うん、
もう9月入ったぐらいにも優勝しちゃってましたよ、確かあの時、うん、マジックでのもすごく早くて、でみんながやっぱ巨人ですねとか、いや、ヤクルトでやってみたいとか言ってる中、最下位独走してたが阪神やったんですけど、野村が、いや、阪神来ますよってずっと言ってたんですよ。
ボケてるつもりなんだけど、ボケても
ないし、
なんか見えてたんですかね。
いや、もう自力優勝もなくなってて、
うん、
もう、どう言うても、なんて言うんですかね。
いや、ただ、あれは、震災がどうのこうの言うから、神戸ダービーみたいな感じで頑張ろうぜっていうことだったんじゃないんですかね。
いや、もうその時点で首位となんか二十何ゲーム話されてる阪神の名前突然出して、やっぱ阪神来るべきでしょ、ここはみたいなことずっと言ってるんですけど、
うん、
微妙な雰囲気になりましたもん。
そうなりますよね。
ほんで、さすがの大木さんが、ここで阪神の名前はダメだろう、みたいなこと言って。もう巨人とヤクルトしかなかったからね、その時点では。
まあ、その時からやってたわけではないけど、いや、オリックスの時代に、その外国人選手から何かそれっぽい薬を。
だからその外国人選手って誰やねん。DJ かニールかどっちやねんな。
ニール？
いや、ただね、うん、俺はその覚醒剤やってると思わなかったですよ、もちろん。
うん、
ただ、こいつは興奮剤使ってると思いました。ベン・ジョンソンが使ってたような。なんかあるじゃないですか。
ドーピング的な、
その興奮して、そのテンション高める。うん、出ないと、ピッチングできないよろ。
おらーみたいな。
だから、日本シリーズで完璧に松井を抑え込んで、もう松井キラーって言われたじゃないですか。
うん、
もうほとんど松井が出てきたら野村が出てきて抑えるみたいな。あの時も、めちばしてましたもんね。
こういう名だったんですかね、今のピッピみたいな。
で、今日の写真ですよ。いや、これ、裏取って同一人物やって最初に思ったやつって誰やなんか。
いや、ただ、一旦その、去年か一昨年ぐらい捕まってたんでしょ、覚醒剤で。
覚醒剤ね。ほんで、
野村が。いや、スポーツ新聞の記者は、野村がこうなったかっていうので、ある程度、インパクトはあったんじゃないですか。
あ、 ほんで、まあ、追いかけてたのかな、
うん、
その、まあ、立ち直るか、もう一回捕まるか、どっちにしろ美味しい。
え、それは東のあれですか、リバースみたいな。
いやいや、でも、難しいじゃないですか、これ。
TBS のリバースがずっと追っかけてたとか。
いや、でも本当にこれ、もし、そのね、覚醒剤から立ち直って、まあ、うん、まあ、その現場でね、まあ、日雇いとかなんかわかんないけど、働いてるとしたら、
うん、
尊敬しますよ。
働いてんのかな、ちゃんと。
それがわかんないけど、いや、でも、実際のところ、まあ、この姿、形を見る、まあ、食べてはいってるんでしょ、なんとか。
まあ、全然。
だって、不老者やったら場所わかんないでしょ、もう。
でも。
連絡が取れるってことなんだから。
ここまで老けるというか、もう年齢不詳ですからね。
あのね、まあ、こんなこと言ったら怒られるかもわかんないけど、要はあるじゃないですか。こう、薬やめますかみたいな、このなんか憂鬱になるような CM？
今最近ないけどね、あんまり。
最近ないけど。これでええんちゃん。
確かに。
野村が松井を完全に抑え込んで、バッと折るシーンの後に今日の野村出しとけば、やめようって思えへんかな、みんな。
松井抑えんでええわって思うんじゃないですか。松井にも耐えなくてよかったのに、みたいな。
いや、でも本当に、この写真二つだけでも、ちょっと薬はやめようって、ちょっと抑止力になってるでしょ。
十分ね。
うん。
でもなんか僕はストッパーブス島にこういうキャラクター出てきてもいいなと思いましたね。
薬やってるやつ。
なんか、漫画チックじゃないですか。すごくこの三白眼っていうか、もう、白目の多い。
いや、オリックスの頃から漫画チックやったんやって、こいつ、ほんまに。野村は。いや、俺ほんと大好きやったんですよ、このピッチャー。
ちょっと待ってください。清原の話したいのに、なんで野村の話ばっかりになるんですか、本当に。
もう忘れ、みんな忘れたでしょ、清原のことなんか。どうでもええやろっていう。
世間一般清原ですよ。
ただ。清原、だってみんなさ、今言うじゃん、その元巨人でもやってるの知ってましたとか。
みんな言うんですよね。
みんな言うね、やってた、知ってた、おかしかった。
じゃあ止めろよ。
じゃあ止めろよ。
吉野はなんて言うのよ、吉野は。僕は知りませんでしたって言うわけでしょ。
いや、そりゃそうでしょ。
知ってても知りませんでしたって言わな、それは。口裏合わせとけよって話じゃないですか。
そうですよ。いや、だからみんな知ってたとか、バンバン言うわけじゃん。
いや、この野村さんも、俺が打ったとか、いろいろ。
俺が渡したとかさ。
いやいや、みんな乗っからんでいいのに。
そうそう。
なんなのこれ。
なんなの、いや、ほんまに桑田とは友達になられへんわと思いましたもん。
やっぱりね。
いや
まだ一茂の方がまともでしたね。
僕が言い続けていればみたいなことを言う。いや、桑田さん、いや、そら清原とは水と油やわと思うやろ。言い続けんじゃなくてそこは殴れやと思うやん。
これ元木のコメントは何も出てないんですかね。まあ、あんま見てないですね。
元木のコメントとか水野のコメントとかまだ俺見てないな。
でしょ。まあ、そうか、出るのかな。 それとも、言うなって巨人から言われてるのかな、お達しが。
本当にやってるとこ見た人は言えないんじゃない。
あー、見たんだ。
目の前でこう注射出されて、清原さん、黙っとけよ、みたいなこと言われてる人たちは言えないでしょ、何にも。かといってチクるわけにもいかんし、みたいな。
まあ、正常な反応って正常な反応ですよね、みんな。いや、してたよ、みたいなことを。
そう。
無責任に言うよりか。見てたもんだって、みたいな。現行犯見てたもん、みたいな。
実際に見た人もいるでしょ、この清原は。
いやー、いたでしょうね、多分。
あんだけの常習犯で、しかもなんか、ろれつの回れへんまま出てきたりとかさ、仕事すっぽかしたりとかしてたわけでしょ。いや、その、アスカ並みやん、もう。
で、また変なブログ書いたりするんですかね。すごい、弱気なブログ書いてたじゃないですか。なんか涙が出てきたとか、お母ちゃんごめんみたいなとか。
そのうちまたこの前のアスカみたいに長文のブログ上げたりとかね。
そう、未明にね、上げて下げて上げて下げてって。
面白いな。
いやー、これでね。
やっぱアスカとかさ、まあそういう、まあ、音楽関係の人たちはまあまだわかるじゃないですか。薬を借りて、力を借りて、その、まあ音楽というか、その芸術的な方を、の才能がこう、ちょっと自分で。
仕掛けてね。
そう、うん。ただ、野球選手の場合は、何なんでしょうね。まあ、結局のところあれかな。やっぱり、要は、気合弱かったってことなのかな。プレッシャーに耐えられなかったというか。
まあ、メンタルはやっぱりそんなに強くはなかった。 ったの
か。まあでしょう、ね。まああんだけね、ちょっと内角を放られて、デッドボールいうか、まあビンボールに近い球ですけど、それでピッチャーにバット投げるような人間ですから、
うん、
気が強いわけないんですけど、
うん、
まあそれは江夏にしたってそうですからね。まあほんでみんなはほら、そのまあ西武時代の教育が悪かったとか、
うん、
まあ、教授に行ったことが悪かったとか、
鼓が悪いとか、
鼓が悪いとか、いろいろ言いますけどね。まあ、まあ、どっちかいうと清原っていうのは、バッティングが上手すぎたんやな、結局のところ。だこれがおかわりくんみたいなさ、
うん、
まあ、言うたらもう、まあ、打率は2割6分ですけど、ホームランを打ちますよみたいな感じのバッターやったら、多分チームバッティングなんかしないじゃないですか。
うん、
清原はほら、バッティング上手いもんだから、チームバッティングもできるし、まあ、流せるもんだから、結局4番にいるけど、結局最後までタイトルは取れなかったでしょ。
無冠の帝王ってやつですね。
無冠の帝王ですよね。自分本位のバッティングってそんなにしなかったですからね、うん、最初の頃。もうなんせ1年生の頃が4番バッター座らされたんだから。ある意味ちょっとバッティングが上手すぎたのかな、やっぱり。1年目から3割30本っていう数字残すように。
これでね、でも僕はちょっと、すごい僕、子供の頃、ピエールって地元じゃないですか。パピコの塔を見ながら育った人間だから。
地元どころか、もう。
まあ、だって、その
隣やん。
隣ですからね。
はい。
森挟んで反対側みたいな感じの土地やったんで。
言ったら、もう PL のグラウンドいつでも見に行ける状態ですからね。
まあまあ、広い意味で言うとね。でも、うん、子供心に、やっぱり金で集めてきた PL なんて、最低だよ公立高校頑張れみたいな、メンタルやったわけですよ。やっぱり、半眼びいきで。
ああ、まあ、大阪で公立頑張れって言うたって、まあ、死んでも無理やけどね。
まあまあまあまあまあまあ。春日丘か、みたいな。それぐらいですかね。
春日丘、渋谷、桜の宮ぐらいまでじゃないですか、
うん、
俺らが知ってる公立高校で言うと。大昔は一岡とか強かったらしいんですけど。
いや、一岡はたまにありましたね。
はい、
いや、でもそんな中で PL ってやっぱりすごい僕は憎しだったんですけど、大人になればなってくるほど PL 頑張れって思うようになってきたんですよね。
最近の PL はね。
そう。それがもうこんな OB が、こんな低たらくになっちゃうと、ますます、PL ってもう復活の道はないのかと。
復活の道はないでしょ、もう。だから PL は野球部じゃなくて学園が復活しないと、まず。
まずね。
生徒が少なすぎますから。まあ、だから、ね、世間一般で今 PLOB って言うたら清原桑田であり、まあ、前田健太とか、松井和夫とか、うん、そういうメンバー、まあ、片岡とか、それもそうですけど、
うん、
俺らのイメージで言うと、やっぱり小早川吉村。
はいはい。
でその上で言うと、加藤秀志。
うん。
加藤秀志が PL ってイメージ全くないんだけど、まあでもやっぱ小早川吉村の時代ですからね、僕ら逆転の PL、奇跡の PL って呼ばれた頃なんで。
もうでもそう考えたら、もう何この帝国が、もうすべて崩壊する感じ？ジャニーズしかり。
ジャニーズは全然崩壊してないけど。
いや、ありの一決っていうか、まあこれね、序曲かもしれないじゃないですか。
まあまあまあ、またこれからどうなるか分かんないですけどね。ただまあ、この PL 帝国の崩壊は、その、智弁和歌山と大阪桐蔭が出てきたと同時ぐらいかな。まあ、智弁和歌山が出てきたあたりでちょっとだいぶやばくなって。でもまあ、清原に言わせると、やっぱりその、PL の凋落っていうか、今の現状の原因はもう、桑田が早稲田を蹴ったことって、未だに思ってはるみたいですからね。
それは、薬の妄想っていうことです
か？いや、妄想じゃない。もう、いや、これはもう、現実としてあるじゃないですか。桑田が、早稲田入学決めて、早稲田推薦入学決めたのに、うん、巨人に行ったことによって、早稲田は金輪際 PL から選手取りませんって決めたんだから。
うん、
で、結局、それに同調して、六大学も PL から取らないって、何年か、まあ、今はどうか知らないですけど、そういうふうな流れになっちゃったんで、もう PL に行くと同時に、六大学は行けないっていうふうに、もう、なったので、PL にその優秀な選手が、もう集まらなくなったっていう事実はあります。なんか PL に行く子はもうプロに行くって決めた子しか来なくなっちゃったんですよね。早稲田に行けないから。だから前田健太みたいにもうプロに行くために高校行きたいっていう子はまあ PL に行くんですけど、まあの PL 行ってプロか大学かって悩んでる子らはもう PL には行かなくなりましたよね、あの事件以来。ああ、まあな、そのあたりから、智弁和歌山とか大阪桐蔭とか、そういうところに選手が流れるようにはなったんで、まあ清原の言ってることはあながち間違いではないですよね。ただまあ、被害妄想だいぶ入ってますけどね、もちろん。被害妄想いうかまあ、あれやられたら、被害妄想にもなるでしょ。
じゃあ、桑田がやっぱ悪いってことですか？
いや、桑田悪い。いや、だってあなた、例えばですよ、ずっと巨人って言ってても、うん、王さんにもサインももらってやな、待ってるよみたいなこと言われて、ドラフト同日にやで。巨人1位、桑田真澄って、あの、
ピエール学園。
あの声で言われてみ？
うん、パンチョ伊藤にね。
パンチョ伊藤に言われてみ？もうその瞬間、呆然やで。そんなんもうあの、記者さんが、あの、立命館に50人ぐらい集まってた古田とはわけが違うよ。一人一人帰っていったみたいな。あれはただ単に恥ずかしいだけやけど。
うんうん
うん、いや、あの時は本当にね、やっぱり、桑田行ったけど、桑田は断ると思ってたもん、俺。早稲田行くもんやと思ってたから、俺も。
巨人も悪いんでしょうね、そういう意味で裏切るっていうのもね。
そう、だからこそ巨人は行ってほしくなかったですけどね。まあ僕は、あれですけどね。さゆりさんみたいなこと言いますけど。
吉永さゆりがね。
吉永さゆり最後言ってましたよね。うん、あの涙は何だったのみたいなこと言ってましたよね。
うん
うん、いややっぱり、あそこ、まあ巨人が好きやったとしか言いようがないんですけど。だから俺、巨人に行ってから、巨人のプレッシャーに耐えられなくて、薬に手出したと思ってたら、
どうもならないと。
野村に言わせると、違うのかな？よくわかんないですけど。ただまあ、野村はまあ、オリックス時代からやってたとして、で、巨人に行って、で、巨人で、これどう？みたいな感じで渡したんかな、じゃあ。
別の種類よね、みたいな。
っていうことはやっぱ巨人の4番のプレッシャーに耐えられへんかったのかな。
いや、それは同意の理屈じゃないですかね。元からやんちゃだったのか、あの番長キャラになった時と被るのか、どうなんでしょうね。
いやー、被ってますかね、やっぱり。
すごく幼稚だとか、いろいろ言われてるじゃないですか。
言われてますよ。
なんかカラオケで急にカラオケの音を切って YouTube の大きな再生者して、これが6代目のテーマやって言ってたって、司組長のテーマってあるんですよね。
どんどんどんどん普通の岸和田のヤンキーの兄者に戻っていきましたよね。
やっぱイメージ悪いな。なんか
まああの、片岡とかね、ああいう立浪のあの昔話を聞いてると、
うん、
PL の寮の時代からイメージ悪かったみたいですけどね。
まあまあまあまあまあ。
後輩いじめというか、
うん、
まああの、可愛がり
可愛がりですよ。
可愛がりですよ。あの後輩に尿を飲ましてみたりとか、ああいうの可愛がりって言うんでしょ、
うん
うん、まあそれ聞いてるととてもまっすぐな感じはしないですけどね。ただまあ、それぐらいでないと、ホームラン打てないでしょ。
そんなこと言っても松井さんはちゃんと打ってますよ。覚醒剤も何も使わずに。
松井はできた人やから。
一郎はすごいやってますよ。
いや、だから一郎とか松井とか王さんみたいに、
うん、
なんかあの、なんていうの、自分をこう、律することができるタイプの人もいるじゃないですか。
ああ、いや、逆に清間は人間らしいと言いたいわけですね、坂本さんは。
だから、あのタイプ、まあ、だから、たまたま、
うん。
酒の方に行ってれば、
うん、
アブさんになれるわけでしょ？
60 まで過ぎてもできるわけですね。
そんなあんなバッターボックスの手前でいきなり酒パー吹いてやで。ほんらガーン打った後ヘルメットにゲーって吐いたりするやつ。あれがプロ野球では神様扱いなんでしょ？
まあ、ドランカーか。
ほら、あれどう考えたって震えてたやん、アブさん。いや、でも頭おかしいやつ結構多いよ、プロ野球ってやっぱり。いや、別に榎本さんのこと言ってるわけじゃないよ、俺は。いや、でも本当にやっぱりね、ある種紙一重でないとちょっと、あの緊張感の中で打てないと思いますよね、やっぱり。絶対無理だと思いますもん。俺にどんだけパワーがあって技術があったとしても。
いやーでもね、清原のこの生涯っていうか、半生の中の。
生涯
生涯っていうか、いろんなシーンを思い浮かべるわけじゃないですか。桑田がね、記者会見でなんか、いやーって困惑した顔を浮かべ、涙を浮かべる清原少年。うん、ね。で、1年目には、西武球場の日本シリーズのね、9回裏で、結果を持ってか、涙流しながら、
あの時の
石毛とかにね、あら泣くじゃないみたいな。
あの時の工藤が良かったよね。
うん、
あれ工藤やったかな、確か東尾工藤やったね。
工藤。
あれを清原の涙を見て、
うん、
もうあの配球全部変えてたもんね。絶対にファーストには打たすんなみたいな。
そんな名シーンとか、あとは引退の時の長渕はいいや。一郎がわざわざアメリカから来て大阪ドームに清原選手の先輩のですよね、見送りに来たわけじゃないですか。
長渕知ってたやろ。
知ってたやろうね、多分。
そりゃそうやろ。
やってるなって。
長渕は知ってた思うわ。
でもそのシーンも全部、そうやったのみたいなになっちゃうわけじゃないですか。
ですよね。あの東通り商店街であの、デストラーデと一緒に女引っ掛けてたあの清原が。
やってたんかいって。
いや、あの時はやってなかったと思いますけどね。あの時あのね、まだ西武ライオンズ時代はあの、西武はいつもあの、梅田の裏にあった新阪急ホテルに泊まってたんで、あのあたりいつもブコビッチとかいろいろ歩いてましたもんね。いや、でもやっぱりね、同年代としてはね、
まさに同年代ですからね。
本当に同年代としては、やっぱり神様じゃないですか、ある種。もう本当に僕らは、池田の黄金時代やったんで、まさかそんな大阪の PL 学園が池田に勝つなんて夢にも思ってなかったんですよ。それがもうね、あの、なんか今年の PL は、なんかエースも4番も1年生らしいで、で、うわ、めっちゃ弱そうって言ってたのが、池田高校に勝ってしまって、優勝してしまって、もうそっからもう KK コンビで、あっという間にもう、スーパースターになっていく、もうその姿をもうずっと見てたもんだから、やっぱり今でも清原と桑田っていうのはこう別格なんですよ。僕の中ではね、もちろん。
いや、もう別格ですよ、本当に。
うん。もうそれは、よう言うじゃないですか。いや、松坂の時代の方、横浜高校の方が強かったとか、やっぱりあの、春夏連覇した立浪、野村っていうのはあれやで、オリックスの野村じゃないで。
わかってますよ。
太陽行った方の野村ね。
うん。
野村、ほんで片岡の時代の PL の方がすごかったとか、まあ、いろんな、いっぱいあるんですけど、
うん。
いや、でもやっぱり清原と桑田のあの、PL 学園がやっぱ僕の中では高校野球史上最強チームなんですよ。まあ5番にオリックスの松山もおったけどね。
うん。
いや、だからやっぱりね、薬やってたって聞いて、もちろん薬やってたって聞いた瞬間に日本中の人たちが、あ、やっぱりって思ったと思うんですけど。
でも改めて知らされるとね。
いやー、ショックでしたね。ほんとショックでしたよ、今回は。もうだから江夏がやったとか、そういうのはもう全然何とも思わないんですよ、やっぱり。あの世代が違うから。
うん。
ああ。で、俺らの下の、まあ、例えば、まあ、アスカはま、同年代じゃ同年代ですけど、下の人たちがやったとしても別に何とも思わないですけど、やっぱり、自分の世代のスーパースターがこういう風に落ちていくのを見るのはやっぱ辛いもんがありますよね。ああ。
まあ、僕はこれで PL のことが歴史から抹殺されるんじゃないかなって、なんか、PL って言ったら、シッみたいな。言っちゃダメみたいな。
あ、喋ってはいけない感じになる、
うん。もう PL っていう言葉が NG ワードになるとか。それぐらいイメージが強いじゃないですか、やっぱり KK コンビの。
ああ、まあ、江夏が薬で捕まった時かってね、もうこれから大阪学院の名前を出したらあかんのかなとか思いましたもんね。うん、
まあ、元から出さないからね。
そんな、名前すら知らんからね、そんな。
普通はね、キューちゃんの母校だけどね。
うん、
大阪学院大学は。
江夏は大阪学院高校やったんです。いや、でも本当にやっぱりね、やっぱショックでしたね。正直ね。ああ、やっぱスマップよりも、ベッキーよりもショックでした。
まあ、でも、文春っていろいろ頑張ってるなって感じですよね。
今、日本で一番取材能力高いんですかね。
なんかね。
ああ。まあ、取材能力高いっていうか、もう清原の場合はもう周りそんだけ知ってたんやったら、もう裏取るのはどこやって話なんでしょうね、あれ。
多分フライデーの記者とかも知ってたんでしょ？
いや、知ってたでしょ。
バンジョ日記の書いてる人も、おいわいやって言ってた人も。
いや、あれ書いてる人はもうどっちかというと、教えてた方じゃないのもう。
え、ここ行ったら、あの、群馬行ったら、シャブババアがいてねって。
いや、だって一人じゃそんなん行けないでしょ。何でもかんでもヤクザに教えてもらってたんかな、それとも。なんでなんですかね、その、 俺らみたいな一般人が、
うん、
たまにあの、ヤクザと知り合って、あの、俺名刺持ってるで、みたいなこと言うやついるじゃないですか。
ああ、ひし形の名刺を、ね。
そうそう、ちょっと気が大きくなるでしょ、やっぱり。うん、でも、ほら、なんでそういう、例えば、しんすけもそうだし、清原もそうだし、もうそんないらんじゃん。
だって、確固たる地位があるのにね。
あるのに、うん、なんでそんなその、虎の意を狩る虎みたいな。
虎の意を狩る虎。
でどっちかというと下手したら向こうの方が俺らから見ればよ、
うん、
虎じゃないじゃん。
まあね、
うん、何がいんねんって思うんですよね。ああいう、
いやでもやっぱちょっと不安になるんじゃないですか、やっぱそれしかやってないからとか、
うん、だからああいうの見るとやっぱりああ、うん、バカなのかとか、
うん、いや仮にね、僕や坂本さんの同世代が、まあ、清原小和だとしたら、僕の同世代は中田秀なんですよ。
じゃあ頭いいじゃないですか。
中田秀が急にコカインやってるとかって言ったら、
うん、
え、コカインって、そんなもんなのみたいな。やってもいいのみたいな。
中田秀がやるんだから体にいいんじゃねみたいな。
むしろ何かいいことがあるからやってるんだろうみたいな。
あ、でも中田秀はほんま頭いいイメージしかないもんね。
ないでしょう。
ああ。
うん。まあ、前園も同世代って同世代なんですけど。
いや、前園はいいですよ。いい人だから。
今はね。
ああ。
いや、まあ、でも、世代もあるけど。
いいじゃないですか。だって、もう、前園って、まあ、言うたらね、ワイドナのショーとかでちょっと面白おかしくもやるし、サッカーの解説とかやるったら真面目にもやるでしょ、
うん、
うん。ねえ、ほんで、中田秀で頭いいじゃん。
うん。
俺の同世代ってあれよ。もう、清原、薬、
うん。
中山、ランドセルみたいなイメージしかないやんか。
あの、投げる宮崎くん。
知ってます中山。あの
太陽のね。
太陽に行って、太陽ホエールズの。ほんで、あの、小学生に股間押し付けて、プロ野球を辞めた人ですよ。
いいピッチャーやったのにね。あれ、最後、中日に。
中日行ったかな。
行ったんですよね。
そうそうそう。ほんで、甲子園ではね、あの、清原と名勝負して、
うん、
もう清原がストレートを待っての分かってて、147キロぐらいのストレート投げて、まあ、見事にレフトスタンド中段まで持っていかれたけど、
うん、
でも、あの時の清原が、一番、高校の時に一番良かったピッチャーっていうのは、やっぱ、猪野翔の渡辺と、で、高知の中山。渡辺っていうのは、あの、西武にいた渡辺富美男ね。
うん。
もうその二人は本当すごかったってよく言ってたけど、
じゃあ、それぐらい。この流れだったら、この野村選手じゃなくて、中山選手も見たいですね。うん、ある意味、ある意味、レジェンドじゃないですか、僕らからしたら。
いや、俺らの中ではもうランドセル中山っていう、ね、ニックネームつけちゃってるから、ランドセル背負って出てきてほしいとか思うけど。
セイバンのコマーシャルとかね。
いや、で、まあ、いや、あの時もすごかったよね。だって現役のプロ野球選手が、
うん、
小学生にハレンチなことして捕まって引退するって。
センセーショナルだね。
で、だって、金はなんぼでもあるんですよ。
うん、
なのに、って思いませんでした。
まあ、今やったら、性癖っていっぱいあるよね。うん、まあまあ、そういうやつもプロ野球選手いてもいいかと思ったけど。
いや、よくはないけど。
いや、まあ、多様な性癖ってあるんだねって。今だったら、なんか理解あるじゃないですか。
あね、まあ、なんか、何年か前にあったよね、誰か、プロ野球選手。その、すごい若い、あの、奥さんと結婚してさ、二十歳ぐらいの奥さんと結婚して、うんうん、初めて出会ったのが8年前みたいなこと言い始めて。
おいみたいな。
おいってみんなから突っ込まれてたもんね。
事故。
ちょっと待てみたいな。
ちょっとこれを機にやっぱりプロ野球のいろんなこのレジェンドを見てみたいですね、あの人は今って。
ほんまやで。だって大魔神佐々木がってちょっと一歩間違ったらやばかったで。
あ、確かに。
あれね。
うん。
うん。いや、まあ、向こう、成人してたし、離婚しようが何しようが別に大魔神の勝手やけど、
うん、
離婚やろ。いやー、やっぱりようわかりませんよ、あの世界は。
やっぱ独自なのかな、
まあ、ただやっぱりね、その、まあ、清原、その、西武の教育が悪かったとは言いませんけど、
うん、
守ってあげなあかんとか、守ってあげなあかんね、やっぱ高卒を、ね、高卒を取って、うん、いきなり何千万も渡すんだから。
まあ、お小遣い制にするとかね。
うん、いや、ほんとそうですよ。
あの、それ、あれじゃないですか、相撲の教習場みたいな感じで。まあ、でも、毎年やってるんですよね。ルーキー集めて。
いや、まあ、あの程度じゃあかんでしょ。確かあれ、相撲の懸賞金とか、あれは、あれ、ピンハネしてるんですよ。ピンハネじゃない
あの、前借りというか、積み立てされてるんですよね。
積み立てしてるんですよね。うん、もう、 ずーっと引いて、勝手に引いて。
退職金に、
うん、渡すみたいな。
なんかね、いい仕組みですよね、
相撲協会。いい仕組みですよ。だからもう、プロ野球の選手も、そういうお母ちゃんのお年玉制度みたいな感じで、
うん、
お母ちゃんの預けとき、貯金しといたのかなっていう。
しないとダメなんでしょうね。
いやー、しないとね、やっぱ、ね、まあまあ、よくね、古田とかたまに、ちょっとね、匂わしますけど、欅の半分以上は、その、お礼にしに行って消えちゃったりもするんですよ、みたいなこと言うじゃないですか。
こっそり言いますよね、そういうことね。
もう、なんか
どこにどこに
リトルリーグの監督とか、高校の監督とか、いろんなところにこう、お礼に行ってね。
うん。
まあ、例えば1000万もらったら、リトルリーグにはバッティングマシン1台寄付するとか、なんかいろいろあるんですよ、そういうの。なんか、まあ、よくわかんないけど。
ある
ん
ですかね、そういうのね。
うん。で、なんか、その某球団では、スカウトにもお礼しなあかんみたいな。
うわ、キックバックや。
そうそう。ほんで、それ古田が聞いて、お前、ふざけんなよってえらい怒ってたらしいんですけど、
うん。
なんか、まあ、要は指名してる代わりに、欅のナンパキックバックみたいな。いや、最近もあるのかどうか知らないよ。でも、昔はそういうのが結構あったらしいですよ。
まあ、いろいろありましたからね、栄養費の問題とか。栄養費もあって。栄養費って。
石破くんとかな。
うん。
かわいそうに。まあ、もう本当にね、もう今回の、もうとにかく立ち直ってほしいですよ。どうやったら立ち直れるのかな、これ。
あれでしょ、その、毎年ごま行してた時、寺の、金本か、金本とか荒井じゃなくて、
うん、
まあまあ、お坊さんが、清原の構成に私が人肌脱ごうみたいなこと言ってるみたいなんですけど。
でも多分あの行するために興奮剤使ってたと思うで。
ああ、でもあれで寄ってたっていうのもありますよね。
ああ、まあ、自分に酔うタイプでないとできないしね。
トランスしてたんじゃないですか。ズンドンドンドンズンドンドンズンドンドンドン。ああ、みたいな。見えないものが見えてくるって。
それが忘れられなくて。
え、ってことは金本も荒井さんも。
いや、絶対ない。絶対ないわ。タイプが違いすぎるわ。だって金本アホやもん。儲かりますって言われて何億も預けてしまうような男やもん。
変に来る、清原って、ああ見えて、クレバーなところは、
気が弱くてクレバーやね。金本は、あれ、気弱くないじゃん、全然。
気強い、うん、まあ、脳筋ですからね。
そうそうそう。
清原は脳筋に見えて脳筋じゃない。
脳筋じゃないんですよ。
ないんですよ。意外と繊細なんですよ。ね、
そうそう。どっちかって桑田の方が脳筋やで。
だからずぶといって意味でもね。
ずぶといですよ。だって、メジャー行かしてくださいって言われたら、勝利さんか、あの時。
うん。
巨人の借金払い終わってからせえって言われたら、はいって言ってたもん
ね。あれ、まあでも清原ってかわいそうやねんなって、かわいそうっていうか、うん、まあ、弱いから、まあ、憎めないっちゃ憎めないはずなんですよ。
そう、だからね、スイタ先生が、悪かった。
うん、やっぱセーブかな。
確かね、あれね、工藤の先生が東尾やったじゃないですか、あの時。ほんならほら、工藤目の前でさ、東尾が捕まるとことか見てさ、
うん、
やってええこととあかんことってよう分かったと思うんですよ。
反面教師で。
そう。で、清原の先生は確か石毛やったよね。
ああ。
もう石毛。石毛見てても別に反面教師にもなれへんしやな。
まあ、真面目そうですからね。
普通の人やん。石毛って。清原にね、なんかいろいろ教え込むにはちょっと石毛じゃちょっと、格が。
ってことだったのかな？じゃあ誰だったらよかったんだって話ですね、あの当時の西武で。
あの当時の西武にはいなかったですね。
だ
から秋山もほら、全然そういうタイプじゃなかったじゃないですか。
まあ今の秋山やったら、晩年の秋山やったらよかったんですよ。まあまあね、晩年っていうか、青春後期の。
そうそうそう。でもまだそんな清原と年も離れてなかったし、かといってね、もう田淵とかもみんないないし、
行った球団が悪かったのかな、
ね、いや、まあ、どこ行っても多分、やった人はやるんですけど、もっとガッツンガッツン、こう、怒ってくれるようなベテランがいたらまた違ったのかな、とか思うんですけど。
やっぱ最初から巨人行ってたら、
そうそうそう。最初から巨人行ってたら、多分また別の清原になった可能性もあったですよね。
まあ、それか野球賭博やってたとかね。
そうそう、まあ、そっちの方がまだええやん。
そうかな、いや、平成の黒い木とか。
いやいや、そこまでじゃないけど。
いやいや。
いや、だって、清原巨人に入ってたら、そんな野球賭博にも手出さないですよ、絶対。巨人のこと好きなんだもん。
ですよね。王さんと長嶋さんの顔は、ね、汚せないですからね。
そう。だから、あの時に、もし清原が巨人に入ってたら、
うん、
おそらく松井は阪神でしたよ。
歴史に異譜があれば。
そうそう。だって松井は阪神の大ファンでしたからね。
うん。
で前の年に萩原に31番取られて、畜生って言ってたぐらいですから。
うん、まあ、ひょっとしたら、その、歴史の分岐点があったら、今年の日本シリーズで、今年の新監督は、増井監督に、巨人、清原監督っていうのも、あったかもしれない。
全部桑田悪いね。
まあ、カットはせ、清原くんは桑田はあるもんですからね。
そうでしょ、
うん、
かわいい。石井久司が描く桑田も、なんかもう顔ブツブツだらけの悪者にしか見えへんからね。うんうん、
漫画家はやっぱりすごい心眼が開いてるのかなって。
俺らに見えへんもんが見え
ない
でしょ。
見えてるんでしょうね。ほんと河合淳二先生かわいそうやなって僕は思うんですけどね。
まあ、なんとか本当にもう立ち直ってほしいです。もう立ち直ってくれさえすれば、
うん、
清原助ける人っていっぱいいると思いますよ。
支援者が？
支援者が。
うん、
言うてもやっぱり清原のホームランで勇気もらったりとか、こう、やっぱりね、大好きやったじゃないですか、みんな。
うん、
あの、巨人やっつけた時の清原とか、
うん、
広島とね、死闘争って、ほんで日本一になって山本浩二に4番の差で負けたって言わせた清原とか、
うん、
もう清原にはええ思い出しかないですよ、
うん
うん。
かっこいいですもんね、やっぱりね、打ち方とかね。
そう。ほんで、未だにあの清原以上のスケール持ったバッターって出てこないですからね、なかなか。あんだけの体格であんだけ綺麗な打ち方して。まあ、やっぱりね、野球界の損失ですよ、あれ。あのバッティング技術も何もかも全てもプロ野球に何のね、フィードバックもできないんだから。
なかったことになっちゃうっていうのは一番ね、ちょっと辛いですよね。うん、
だってこれからね、いろんなそのテレビ番組とかで甲子園懐かしの名勝負みたいなんで、もう使えないわけでしょ、
う
ん、
もやもやもやもやもやってこう。経験コンビか、経験コンビ、経にだけなるんですよね、多分ね。
なるんですよ、これから。
辛いなぁ。
だって経験コンビ取ったら甲子園名勝負なんて半分以上なくなりますよ。そう考えるとね、もうね、損失以外の何者でもないわ、本当に。清原。ほんまにね、昔のもうあの、メジャーリーグの子供じゃないけど、嘘だと言ってよ、清原って手紙かけたよ。まあ、ということで、
はい、
ネタじゃないですけど、
うん、
まあ、野村にはびっくりしたなっていう。
まあ、僕はもう中山くんがどうなってるのかっていうの、あの人が今。フラッシュかフライデーあたりやってくれへんかな。
すげえ立派な人になってた。どないすんの？会社の社長とか。
ああ、ありそう、ありそう。
うん。
うん。構成して。
ランドセル作ってるとか。構成してて、あの、中日の時代にすでに構成してるから。
まあでも性癖は直せないからな。
そうなの、やっぱり。
うん、
まあだ、今はね、でも別にそんな、あの、犯罪犯さなくても性癖を満足させられるものって彼にいっぱいあるから。
そうですよ、本当に。
本当に。あの時代にネットがあればね。
本当にね。
ああ、
うん、
すごい、ね。あんなことせんで済んだのに。
うん、
忘れたりや、もう。
坂本さんって、
はい、
赤本って使われたことありました？
いや、ありますよ。
ありますよね。
あります。ね、実は大阪芸大も赤本あったんですよ。
え、
確か。
コーラの瓶をどうやってスケッチするか。
コーラの瓶とチョコレート。
うん。ペラペラで終わるじゃないですか、そんな赤本。
そう。
いや、そんなことないでしょ？もうちょっと分厚さあるんでしょ？
いや、ただね、大阪芸大って、うん、その、デザイン学科に関してはそうなんだけど、
うん、
他文芸学科とかいろいろいっぱいあったじゃないですか。
うん、
だから、もう各、その、テスト内容がずらーっと紹介してあるだけで、大して意味はなかったんですけど、一応あった。
何々学部っていうのじゃなくて、大阪芸大一冊みたいな感じ。
そう
だったのかな？
うん。そら、だってそうでしょ、そら。大阪芸大陶芸学科の赤本とかどうすんねんなって話やん。
だから面白そうですけどね。
うん。まあでも、もちろんでもね、あの、ずっと前にあの、喋ったように、あの、中学受験とかではもう赤本を揃えるのがまず親の仕事ですから。
うん。
大阪桐蔭とか、そのね、もうそういう東大寺とかの赤本ずらーっと全部、何年前までのを買うかっていうのは非常に難しいんじゃないですか。
まあ、急に傾向が変わったりするかもしれないですからね。
そう。例えば今年の赤本買ったら5年前のしか入らないけど、3年前の赤本買えば、さらにその5年前までのも手に入るんで。
あ、買い方がだから、ちょっと、
そうそう、うん。自分の子供が中学受験するって決めてから赤本買いに行ったんでは遅いんです。
という意味で、中古は案外売れるかもしれない。
そう。だから中古が高いんですよ。あの、中学受験の赤本はね。
そうなんですか。
そうそうそう。だから結局、過去10年の、その、いろんな。
つなぎ目ね。
つなぎを知りたかったら、まあ、10年でまあ、一回りするんで、
うん、
10年も集めれば大体、わかるじゃ、傾向わかるじゃないですか。あ、ほんで、このあたりでちょっと傾向変わったな、とか。だから、その、5年前の赤本っていうのは結構売れます。
なるほどね。で、はい、これ、まあ、まとめで出てて、まとめの話するのもどうかなとは思うんですけど、すごい気にはなったから、はい、もう言いたいんですけど、
言いたいんか。
うん、女子大の赤本が高値で売れるっていうことが起きているらしいんですよ。
女子大ってどこでもいいの？
いや、それはブランドがあるのかもしれない。
いや、それはそうでしょ
う。うん。
いや、俺の周りでそのプール学園のめっちゃ高いでとか聞いた話ないもん。
まあ、だからそれが、なんかね、現役の時よりも高くなっているんですよ。
現役の時より
要は、その、リアルタイムよりか、
うんうん。
使われてる女子大の赤本が価値があるらしいんです。
まあ、書き込みがね。
うん。
まあ、本来、例えばさっき言ったように中学受験であれば、書き込みは全部消すのがマナーなんですよ。
あ、そう。チェックペンとかやったら、あの、取り消し、あの、除光液みたいなんで消すわけですね。
だから、高く売りたい人いるじゃないですか。自分の中学受験が終わったら、
うん、
あの、例えばヤフオクで高く売りたいと思ったら、もう書き込まないようにして、ほんで答え書く、まあ、答案用紙とかそういうページあるでしょ？答案のページと、うん、回答のページとかは、書かずにノートで全部書いて、
うん、
丸付けも全部ノートにするんで、綺麗に使えましたっていうのが高く売れる条件ですよ。
これなんで高く売れるかって坂本さん想像したことありました？女子大の、
うん。ただ逆に女子大生、まあ言ったら使ってる時は女子高生ですよね。
女子高生。
ですよね。
うん。
じゃあ女子高生の書き込みがいっぱいあった方が嬉しいです。
なんか、うさちゃんのマークとか、ここ出るぞみたいな
の
とか、
う
ん。
そうそう、頑張るぞとか、うん、途中でちょっとなんか次のページ開いたらなんか真っ赤なページがあって、切っちゃったみたいなとかいろんなこの感情の揺らめきが全部入ってるようなやつね。
いや、僕はこれ見て、うん、ひょっとしたら、男の本って、ちじり毛が入ってること多いじゃないですか。
入ってないよ、赤本なんか。
いやいやいやいやいや。
入ってないでしょ、赤本には
。あいつらはどこにいるか分かんないじゃないですか。
いや、確かにクーラーの上にもおるときに、なんでこんなとこにとか思うけど、
うん、
思いますけど、
うん、
赤本にはないやろ。
いやー、女の子も、股間、男の勉強って、基本股間もぞもぞしながら勉強してること多いじゃないですか。暗記するときに、なんか、チンチンしてることとかありませんでした？
いや、ないですよ。
あ、ないんだ、
マジで。だって、チンチンいじってたら、そっち行っちゃうもん、俺。
ああ。なんか知らんけど、股間に手を持って行ってたら安心するから、別に触らないけど、ちょっとやっぱり、股間に手を持って行きながら、まあ、間接的にね、手を置きながら勉強するっていうのは僕はよくありましたから。
で、そこで縮り毛霊がなんで赤本に入るの？
いやいやいやいや、いろんな服に付着するじゃないですか。
あいつらね、ひっつき虫みたいにね。うん、
ひっつき虫みたいに。で、本の静電気に引っ張られて。
うん、そうそうそうそう。
こんなところに、当時女子高生の部屋が、みたいな。う
ん、いや、チジレゲの人たちって、いや、ほんまにあの、タンポポの羽根張りに世界中に広がろうとするよね。
まあ、なんか繁殖力でもあんのかっていうぐらい。
そうそうそう。どこまで繁殖したいねんっていう。
だから、あえて、わざとこの古本のお店も、夢を持たすために、チジレゲ入れてるんじゃないかなと思うんですよね。こんな高値で売れるってことは。
赤本に？
赤本に。で、まさにあれあるじゃないですか。なんか
それを期待して高くなってるってこと？
そう。
嘘やろ？
とか、女子大生のよだれがついてるかもとか。
やっぱ普通に鉛筆の書き込みがいいんじゃないの？女の子の。
いやいや、ある意味ブルセラなんかなと僕思ったんですけど。
あ、だとすると、
うん、
やっぱある程度ブランドの大学の方がいいっすよね。
うん、ヤフオクかなんかです。落札者は非常に悪いと出品者を評価しました。コメント、取引はスムーズでしたし、商品自体には何も問題ありませんでしたが、なんと言いますか、表紙と1ページ目の間に明らかに陰謀と思われるものが挟まっていました。きちんと発送前に確認していただきたかったです。 返答、それは本当ですか？大変申し訳ありませんでした。こんなことで許してもらえるかわかりませんが、私は20代前半の女性です。証拠にメールの方に私の画像を送りました。落札者は非常に良いと出品者を評価していましたって、これ壮大なネタなんかなと思ったんですけど。
いや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。それ10年ぐらい前に流行ったやつでしょ？
そうなの？
あの、ヤフオクで10年ぐらい、もう10年ぐらい前に流行ったやつでしょ？なんか本かなんかを落札して、
うん、
本の間に陰謀が挟まってました。あ、大変申し訳ございません。直ちに代金をお返しするか何か処置をさせていただきます。こんなことを申しては何ですが、私、現役の女子大生です。ほんならその瞬間に向こうからなんか、評価が良いに変わって、家宝にさせていただきますっていうのがすごい流行ったじゃないですか。
まんまそれをやっただけなのか。
まんまそれのパクリでしょ、それ。
いや、だからこれネタでやってたらすごい手の込んだやつで。いや、
ネタでしょ、ネタですよ。
いいなと思うんですけど。
ネタですよ。どっちがネタか知らんけど。
ある意味ブルセラっていうか、よくあるじゃないですか。なんかこう、ジョークグッズ売っているコンビニボックスみたいな中に、うん、テンガと一緒に、使用済みの下着を売ってるみたいな。
ああ、はい。
あれも絶対履いてないと思うんですよね。
いや、まあ、履いてる履いてない問題じゃないもんね。
夢を売ってるんですよね。
夢を売ってますから、イメージを売ってるんですから。はい。まあ、だから、ただ、さっき言ったように、昔、それヤフオクで流行ったやつなんですよ。流行ったっていうかね、結構有名になったテンプレートなんですけど、だからそれが女子大の赤本になると、なんかちょっと。
なんかいいでしょ。賢そうな女の子が。
うんうん。だから、それが、まあ、例えばね、僕らあんまりほら、こっちの、こっちいうか、関西の方の女子大って言うほどね、
うん、
あれですけど、
例えば。じゃあ、坂本さん、いいのが入りまして、1994年ものの、向こう側女子大の赤本でございます。
向こう側女子大、また微妙なとこ出してくるな。
あ、すいません。小林松陰でございます、とか。
いやいや、神戸女学院にしとこうや、そこは。
神戸女学院でいいですか。
はい、フェリスか神戸にしときましょう。
お茶の水女子大の1999年ものでございます。
は
い、
それはあれですか、文学それとも理系
理系でございます。
あ、いいっすね。
あ、やっぱり坂本さん違いのわかる大人ですね。
いいっすね。理系でお茶飲み、いいっすね。
いいっすね。
あ、それは前探しといてって言ってた医学部はなんか入ってないの？
あ、医学部は、東京女子医科大の方が。
あー、いいんじゃない？いいんじゃない？逆になんかちょっとお金持ちのね、市場が行ってるイメージがあって、あくまでイメージやけど。
イメージですけどね。
うん。まあ、じゃあ、その2冊今日もらうんで、また神戸女学院と。
あ、探しておきますって。
ね、それから京都、同志社。
ああ、同志社女子とかいいですよね。ね、
ノートルダム全部、揃えたくなってくる。
ああ、坂本さん、収集癖の強い方ですから。
揃えたくなってくるね。いいよね、でも、本棚にさ、例えば今、うちの本棚にね、蜂蜜とクローバーと4月は君の嘘とか並んでるんですけど、うん、その代わりに、各女子大の赤本が並んでるっていう方がかっこいいやん。
いいですよね。歴史にね。
うん。それで中全部書き込み済みなんですよ。
うん。
で、しかも、回答欄から何から全部書き込んでんねん。
ああ、いいですね。
合格してるってことですよ。
ああ、後ろに名前を書いてほしいですね。よくあるじゃないですか。先輩から引き継いだ時に、
うんうん、
誰かの先輩の名前が書いていって、歴代このうちの部の、歴代の先輩が使ってきた教科書だみたいなんとかって。
はいはいはい。あるみたいに。いいですね、いいですね、いいですね。
どうですか？
いや、でも、そう考えると、やっぱりあれですよね。女の子は、東淀川大学受けるにしても、うん、一応赤本は、同志社も。
同志社女子とかね。
同志社女子も、神戸女学院も、うん、全部揃えるべきですね。
いや、やっぱり揃えるべきで、僕らに売ってほしいかな。そういう市場に。
欲しいでしょ、
マーケットに。
いや、欲しいですよね、やっぱり。
僕、女子アラが使った赤本ってすっごい価値があるんだよ。
ああ、それ。
カトパンが使った、ね、早稲田慶応
早稲田慶応、うん、まあ女子大じゃないけど。
うん。
うん。
赤本。
でも、フェリスとかそういう赤本が、で、後ろに書いてあるわけでしょ、カトパンって。
そう。フジテレビアナウンサー、加藤。
いや、フジテレビって書いてないやろ、その赤本の時点で。
ああ、それはね、後でね。
うん。うん、それ、もう、いの一番に偽物って見破られるパターンや。
い いやー、でもなんか新しい、なんか、ああ、こういう世界があったのかって、いや、まあ、半分ネタなのかなと思うんですけど。いや、
もちろんその、さっきのあれはネタでしょうけど、うんうん、ただ、その、陰謀云々は横に置いといて、うん、使用済みの女子大の赤本っていうのは、ちょっと欲しい。
ちょっとそそられますよね。
うん、それはね、そそられるわ。
なんか賢い女の子がちょっとメガネでもかけながら、ちょっとパーカーでも着ながら、うん、ホットココアでも飲みながら、
そうそうそうそう、
やってたんじゃないかなって思ったら、ちょっとキュンってするし、この問題俺も解いてみようかなって、う
ん、やってみたくなるよね、一緒に。ほんだらその女の子と一緒に勉強してる気分になれるやん。
軸を超えてね。
ああ、軸を超えて、
うん、
ほんでそのよ、ほんで自分の方が結構頭良かったりとかして、こいつまた間違うてるやんけ、誰やって一番後ろ見たらおぼかたとか書いてあったりとかして面白い。
ああ、いいネタですね。
うん、
やっぱおぼちゃんこんなところからみたいな。
こんなところから
爪が甘いなみたいな。
いや、なんか、それはね、もう本当に、ちょっと欲しくなったね。ちょっとこれからブックオフ行った時に、赤本売ってるじゃないですか、たまに。
うん。
しょうもない大学の。
うん。しょうもない大学の。
いや、しょうもない大学って言うたら、失礼やな、こう、座りか大学とか。いや、座りか大学が悪いわけじゃないけど。
歯科大学とか。
そうそうそう、
言われへんわ、あんなもん。
赤本いんのかっていうようなやつ。
なんで文系に指定校推薦が来るんや、歯科大学。
まあそんなね、大阪芸大が言うようなことじゃないんですけど
不思議や、俺も歯科大学行けんのかって言って、あ、行けるみたいですね、あれね。
あれ行けるんです。なんでやろ、なんでやろね、あれ。
おかしいよね、あれね。
おう、ようわからんけど、うん、まあお金なんぼはあっても足りへんみたいけどダメよ、今から歯科大学行こうとか思ってるそこの君。
もうね、
今コンビニよりも多いんだから。
歯医者が歯医者になる日っていう話をね、前僕らしましたけどね。
そう、ほんならえらい叩かれてね、
うん、そんなわけないやろみたいな。
年収300万の歯医者なんかおるかって言うての。
いや、
今くりじゃないですか、今。
ちょっと、そう言ってるじゃないですか。メディアでも結構取り上げられてるんですよね、その話は。
もっとひどくなってますよね、今確か。まあまあ、それはいいんですけど、歯医者わかんで、やんねやったらちゃんと国立の、医学部入ってね、地方でもいいんで、地方でもいいんで言うけど、地方でも難しいからね、今。
いや、でも赤本自体はそういうふうな楽しみってあるんだなっていうのと。
ああ、でも、本って奥深いね、やっぱり。
いや、で、まあ、それで言うと、赤本の闇っていうのも多分あって、なんか本当にこの、死にたい、死にたい、死にたいとか、辛い、辛い、辛い、辛いって書いてる赤本も見たことあるとかっていうのも、画像として出てきたいね。
うん。俺もあるよ。
え、その赤本になんか書いたことがあるってことですか？
いやいや、そうじゃなくて。
死にたいとか。
いや、あれどこやったかな、政府なんかやったかな、どこか、中学の赤本。
うん。
結構揃えたんですよ、俺ね。
うん。
で、まあ、古本で、その、3年か4年前の、政府なんかが、多分政府なんかと思うか、どっかと思うんですけど、後ろの方に、もう辞めたいって、すごい幼い字で書いてあって。
辞めたかったんですよね。
辞めたかったんやろなと思って。でも最後まで回答用紙全部書いてましたよ。
立派。
立派、多分通ったと思うけど、いや、でもね、やっぱり
魂の叫びで、助けてとかね。
そうそうそうそう。だからもう押し入れの中に、出してって書いてあったようなもんじゃないですか。
怖いな。
いや、でもほんま、親の受験って言うけど、そのね、半分親の受験っていうのはそうやねんけど、ほんまに親のための受験になってたら意味ないからね、これ。ちょっと、その時はもう、ちょっと聞きましたもん、俺も。
え、これ事故物件かみたいなね。
いや、事故物件か。いや、辞めたかったら辞めていいからね。って言って。いや、本当に。いや、でもまあ、楽しいですね。そういう新たな、その、楽しみいうか、古本に楽しみ見つけるのは。
そう。僕、1980年代の赤本とか見てみたいですね。
自分と同年代のでしょ？
そう。ひょっとしたら、なんかその脇の方に、マクロスのマックスの絵とか書いてあったりね。
あ、そういう、ちょっと自分と、趣味がね。
うん。
おったら、ほんとら、もう、もしかしたら、この子に会いたいって、探偵ナイトスクープに出したら、
うん。陰謀がペロッと一本だけあって。
会えるかもしれんじゃん。
いや、時代が進めばね。
探偵が、その DNA 鑑定とかしてくれて、
うん、そう。
カンニング竹山さんが、見つけたでーって言って、出てきた女の子がなんか野村みたいな。
あるある。
あるけどね、そういうこともあるけど、でも、会える、あれよ、そのマンションに出したゴミ袋の中のティッシュから 陽性反応が出る時代ですよ。
いや、それは昔からですけど、張ってたんや、それは。時空超えてないから、もう。
超えてませんね。もう清原ゴミ出すときももうちょっと気付けようやって思ったけど、流せよ、トイレに。
流せばいいのに、もうそんな、もう。中学生じゃのまいしね。
もう、本当に。
中学生じゃないですか。
中学生でもティッシュはトイレに流すよ、今時。もう
証拠隠滅ですよ、本当。
ほんでお父さんがうちの子オナにしてんのかな、言うて悩む時代やのに。
いや、清原みたいなやったら、あの、お父さんもね、この前メールもらったお父さんも、
安心やわ。
安心ですよ。
最近もティッシュの使用量が異様に多いんですけど、うちの子薬やってないでしょうか。
大丈夫、健康な証拠だからって。
そう。
なったのにね、本当に。
いや、でも本当に、いや、ちょっとね、欲しいんですよ、僕。
もう時空を超えてって言うんだったら、僕1980年代の、女子大のやつはちょっと見てみたいですね、なんか。だから今もしこのラジオを聞いてはないだろうけど、今もし高校、女子高生がこのラジオを聞いてるんであれば、
まあ聞いてないわ。
絵とかいっぱい書いた方がいいよ。なんか楽しいから。書いててほしいな。赤本には。
あと、妄想が膨らむようなことも書いておいてほしい。
え、どんなんがいいんですか？おっぱいが小さくてとかってなんか書いておくんですか？そういう悩みを。
そういう悩みも、
ね。悩みを。片思い、何々くんは私が振り向いてくれないとか。
何々くんも、この時間勉強してるのかな、うん、その何々くんとこは、名前入れたらあかんで、〇〇くんにしといてや。
ああ、Y くんとか A くんとかでもダメなんですね。
もちろんそうですよ。そんなんもう、ね、エロゲーでも乙女ゲーでも、名和解じゃダメって決まってんじゃないですか。
不気味ですけどね。
不気味やけど、でもそうでしょ？
ただ、親に言われた、親にこれ、山田くんって誰なの山田くんって。って言われること考えたら、彼もとか。
そうそう。
不特定多数にすると、軸を超えて僕らも嬉しいと。
嬉しい。まだ買ってないけどね。
買ってないけどね。
まだ買ってないけど、これから買うから、あなたの赤本を。今からね、もうすぐ合格発表でしょ？
うん。
ほんなら赤本いらないじゃん、もう。
うん。
で、ブックオフに持っていくわけじゃないですか。で、ブックオフってさ、あれ3ヶ月かよ、なんか過ぎたら自動的に100円になるわけでしょ？
あー、そうなんですよね。
確かね、あれも、あそこはもうね、もうその
。赤本ででも売ってんのかな、ブックオフに。
たまに見かけますよ。
ああ、あるんですね。
あるある。まあ、少ないけど。ただ、だから、ブックオフって、まあ、俺、長野に来てから、長野のブックオフ、これ、半径30キロ以内に4軒ぐらいあるんですけど、品揃えが大阪とちゃうんですよ、やっぱ全然。
それはいいのか悪いのかで言うと。
あ、逆にいいですね。
あ、すべてが集まるから。
すべてが集まるっていうより、
うん、
こんな本が入るのっていう、古い、貴重な本が。
はあ。
今度大阪じゃ絶対にもうなんていうの、マンダラケで8000だよ、みたいな。
ああ、なるほどね。やっぱり背取りするなら、地方に行け、みたいな。
うん、そう。で、赤本もな、ばーっと置いてあって、まあ、とにかく、まあ、なかなか、いい話でした。
いい話ですね。まあ、
うん、ちょっとこれから、古本やりたいところに赤本コーナーも見ようって思います。
ちょっと女子大があったら、ちょっと見てみようかなって。
そう、だから値段、どんな値段ついてるのかなっていうのもちょっと気になりますもん。
そう、ブックオフでも300円ぐらいになってるかもしれないですね。100円じゃなくて。
あ、でも100円とか300円とか500円で買ったとしても、
うん、
ヤフオク出したら売れるってことですよね。
転売屋できますよ、多分。
セット売りですよね。
うん。
僕らセット売りの技術全くないけど。
わかりやすいですよ。1990年ものの、まあ、御三家はないのかな。どこどこ女子大、どこどこ女子大3つ集めましたみたいな。
ワインみたいですよね。
うん。
この時代の、この、ね、95年もののノートルタもすごいんだよね。
これ、カトパンと、あれだよ、NHK の誰々ちゃんと誰々ちゃんの世代の同じ子だよ、言うと。
その子かもしれんかもね。
うん。いや、ゼロではない可能性は。
ゼロではないからね。
ゼロではない。可能性にかけてみるっていうのも。
じゃあ、やっぱり、その、カトパンの年とか、
うん。
まあ、滝川クリステルさんが受けたかどうか知らんけど、そういう、年代の、それぞれの年代が大学受けた年の年代っていうのが頭に入ってれば。
そう。2005年は当たり年でね。
ってなりますよね。
10年に一度って言われてるんだよ、みたいな。ボジョレ・ヌーボーみたいなことね。
いや、そうなるよね。
うん。
いや、テレビ朝日とかでもいけんじゃない ?ABC とかでも。
そうですね。なんか。
北さんの年とか、北さんいっぱい受けてそうやん。
うん。
うん。女子大から何から全部。あの人下手したら向こう側女子も受けてそうやからな。いや、いいっすね、いいですね。ちょっとなんか夢広がります、ね。
夢広がる妄想の話ですけど。
はい。
まあまあ、時事ネタを今日話したかなと思いますよ。
はい、あ、そうですね。
はい。
はい。
まあ、清原も、まあ、ティッシュを流さなければねって話なんですよね。で、ティッシュを ゴミ箱には、ま
あ。ティッシュだけじゃないと思うけどね。周り全員してたやろ。
本当に。
ほんまに。
もう吉野部がもう知りませんでしたって言わないとね、やっぱりね。
いや、そう。ねえ、だって、あんだけ知ってたら、じゃあ、ベンチ裏でタバコ吸うみたいにやってたんかって話やからね。
多分やってたんでしょうね。
やってたよね、どう考えたって。
東京ドームの関係者みんな知ってたんじゃないか？
知らんかったん、キサノキぐらいちゃうの。本当に。下手したらもうあれちゃう？ビール売りのお姉ちゃんも知ってたんちゃう？
おのおのかも知ってるよ、みたいなね。
うん、
世代違うけどね。全然。合わないけどね。
いや、本当にもう。はい、とか頑張ってほしいです、
まあ、来週また新しい進展があるかもしれないですね。
そうですね、
はい、はい。それでは清原さんの動向も野村さんの動向も
野村さんは頑張ってますから、
まあまあまあ中山さんもどうしてるか気になる、はい、ところですけども、
はい、
それでは皆さんおやすみなさい、さよなら、はい。